立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話、株式会社グロインがお送りいたします。この番組、さあいつものように太田康幸社長にこのスタジオをお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日で第10回と、はい、いうことでございますけれども、
2桁になりましたね。
ね、ありがとうございます。まあ、セミナーではこう話し慣れていらっしゃいますが、こうラジオで喋るっていうことはどうですか。
ラジオで喋るっていうのはですね、は
い、だいぶ慣れて、
表情、お客さんの表情がこう見えない。
あ、見えないですよね、うん、今聞いてらっしゃる方
も
ね。
なので、うん、理解されてるかなどうかなって、もうちょっと分かりやすく説明した方がいいかなっていうのがちょっと分かりにくいっていうところがやっぱりありますね。
あ、でも評判を聞きますとすごく分かりやすいというふうに、
は
い、
あ、そうですか、はい、それは良かったです。
お聞きするので、はい、やっぱりセミナーだとね、いろんなパワーポイントを使ってこう見たりですけども、まあ、ラジオなんで見えないんですけども、はい、その辺もすごく分かるとおっしゃっていただいているので、
はい
はい、もし1回聞いて分からなかったら、韓国ドラマと一緒で韓国ドラマもね、1回見て分からないことがあるんですけど、もう1回見ると分かるので、ぜひアーカイブで聞いていただくと、ね、またなお一層分かると思うんですけれども、はいはい、なんか最近ではどういうふうなことをなさいましたですか。
最近はですね、はい、そうですね、どういうこと、
うん、なんか変わったことあります、お仕事でも
変わったこと。そうですね、あ、そういえばですね、はい、朝来市の和田山町にですね、はい、弥生が丘っていう、兵庫県の住宅供給公社さんがされている分譲地があるんですけども、はい、まあ、場所的にはですね、藤子さんが
ありますね、はいはい、中学校もあった
から、はいはい、その藤子さんの道をですね、ちょっとずっとこう上がっていった団地なんですね、はい、
上に上がったら団地があるんですか。
団地があります、はいはい、でそこの中にですね、グローイングとしてのですね、建て売りの一応モデルハウスを建てようということを決意しまして、土地の契約を行いましたね、
はい、はい、じゃあこれからそのところに、土地に建っていく。
そうですね、
わけですか。
はい、まあ、コンセプトとしましては、はい、まあ、風景を楽しむ家という形でして、まあ、南側にはですね、はい、他の会社さんの建物がドーンと建ってるわけですけども、うん、要するに、まあ、南側に建物が建ってるけども、北側の風景がいいと。
はあ、うん、どんなものが見えるんですか。
どんなものが、まあ、木々。
丘だから高いんですよね。
そうですね、ちょっと高いんですけども、うん、
で、木々も見えて。
木々が見えて、で、非常にこう、視界が抜けているような感じの場所ではあるんですけども、いいですね、うん、そちらの方にですね、いろんな生活スタイルを考えた上で、こう、落とし込んだプラン、住空間ですね、を提案させていただくような形のモデルハウスを建築。はい、を行います。
あ、はい、楽しみですね、
はい、
社長のお住まいは朝来市ということですから、家から近いってことですか。
そうですね、家から近いですね、はい、ですから、まあ、会社自体は福知山市なんですけども、うん、まあ、住宅をですね、こう皆さんの住宅をお手伝いさせていただいているのはほとんどこの田島のエリアという形で、はい、あ、うん、まあ、私がずっとね、田島に住んでますので、はい、あとこの、まあ、毎日和田山に帰ってきてますし、うん、まあ、住んでるところも和田山ですから、はい、うん、でそういった形でですね、田島でお仕事でお付き合いさせていただくケースが多いということですね。まあ、米国さんもその一環なんですけどね。
そうですよね、
はい
はい、さあ、今回のお話になりますけれども、はい、まあ、以前いろんな、まあ、お話をお聞きして、まあ、やはりいいお家っていうのはね、まあ、性能のいいお家だと分かったんですけど、でもいろんなことを聞くとやっぱりなんかこう高くなっていくのかな、そして日本の住宅価格ってなんか高いなっていう、うん、ねえ、ね、気はしてるんですけども、はい、その辺のお話を今日はちょっと聞きたいんですが、
はい、
日本の住宅価格はなぜ高いの。
そうですね、はい、まあ、そのお話をさせていただきたいと思うんですけども、うん、やっぱりですね、今まで今日10回っていうことで、はい、過去9回でですね、うん、これから建てられる家っていうものは、まあ、断熱性能ですね、
はい、
それから気密性能、うん、計画換気、はい、まあ、そういったところ、なおその足元の断熱を良くするだとか、
あ、ありましたね、まあ、
地盤ですね、うん、まあ、そういった改良を何使うかとか、はい、まあ、そういったところを考えながらですね、いい家、失敗しないような家ですねを建てていただきたいなということで、はい、お話をさせていただきましたが、
はい、
いい話ばっかりこうさせてもらってますよねなので、そうですね、うん、いい家が高い
はい、
まあ、そういうイメージを持たれるのはこう当たり前だと思うんですね。
ね、やっぱあれもこれもっていうと高くなるって思いますよね。
そうですね、うん、でこの日本の住宅がですね、はい、なぜ高いのかって言いますと、うん、これはですね、はい、実は、まあ、建設業、我々の業界のですね、はあ、習慣的なところと大きく結びつきがあるんですね。はあ、そうなんです。例えばですね、はい、本さん、はい、通販で物を買われたことってありますか？
まあ、インターネットとかですよね。
はい、
よく買いますね。
よく買われます。
特にCD とか、はい、本とかは、はい、もちろん立場でも買いますよ。
はい、
買いますけど、はい、なかなか手に入らないものっていうのをポッとやるとすぐ翌日来たりとか、うん、するんで、すごく便利で使ってます。
そうですね、まあ、田島でも買われるのはまあ当然だと思うんですけども、うん、まあ、そういったね、通販もこう利用されてるっていうことで、
はい、
その通販を利用された時に、うん、お金を支払うタイミングって言ったらいつですか？
は
い、
一応もうそうですね、選べますよね、あれね。
そうですね、
いろいろと先にクレジットっていうか、はい、カードでっていうのもあるし、商品が送られてきたときに代引きっていうのがあります。はい、だいたい代引きだとかで払っちゃいますかね。
そうですね、うん、でそれをするとこう、まあ、通販ってこう安いじゃないですか。
安いです
よね。例えば楽天市場とかで買っても安いですよね、う
ん、はいはい、
価格ドットコムとかでこう買ったりしてっていうところでも安いと思うんですけども、うん、
安いですね。
なぜ安いのかって言いますと、うん、メーカーさんっていうのはですね、やっぱりこう最終の、まあ、最終お客さんの、うん、方に届くまでに、まあ、いろんなリスクを取っています。
はい、
例えば住宅業界でいきますと、例えば大手そのメーカーさん、まあ、建材メーカーさんですね、
はい、
例えばお風呂を作ってるだとか、いろんなメーカーさんがあります。
いろいろ違いますもんね。
はい、う
ん、
そのメーカーさんがじゃあ最終商品を扱う、はい、大工さんの経営状態まで分かるかどうかっていうと、これ分からないですよね。
あ、
うん、でメーカーさんのリスクとしては、例えば材料を下ろしました、
はい、
でちゃんと入金があるかどうか、
うん、
やっぱそこが一番重要
ですよね。まあ、まあそうです
よね。お金のやり取りですね、うんうん
うん、はい、
でそれがやっぱり末端の、大工さんとかもなってくると、メーカーさんがそれをちゃんと把握しようと思ったら不可能がある、うん、ということで、メーカーさんから例えば一時問屋さん、
はい、
一時問屋さんであればメーカーさんはある程度経営状態って分かりますよね、うん、取引があるので、
はい、
でそれが二次問屋さんになって、うん、まあ、地元の建材屋さんになって、うん、それが大工さんに当たるという形で、うん、それぞれ何をしているのかって言いましたら、はい、まずですね、余震のリスクヘッジっていうのが一番大きな理由になってきます。
はい、
ですから、例えば地元の建材屋さんであれば大工さんが何棟ぐらい工事してて経営状態がどうかっていうのは大体分かりますよね。
はい、
ですから、で我々の業界っていうのは後払いが大体常識なんですね。
うん、まあね、そうでしょうね、
うん、っていうのは管理がしやすいんです。
ああ、その方が、
はい、例えば、うん、3現場ぐらい今同時にこうですね、工事させてもらってますと、
はい、
といった時に、例えば監督さんがですね、あ、この A の現場にちょっと床材、うんうん、床のフローリングの材料がちょっと足らないなと、
はい、
でもそれをじゃあすぐ持ってきてもらわないと工事が止まっちゃうと、うん、はいはい、言った時にはその地元のですね、建材屋さんに電話して、うん、A 定なんだけども、ちょっと材料が足らないからすぐ持ってきてくれるって言うと、あ、分かりました、はい、こう持ってきてくれるんですね。で工事はスムーズ進みます。
はい、
でじゃあ支払いはって言いますと、うん、じゃあそれぞれね、締め日ってあると思うんですけども、月末に締めて翌月末の支払いだとか、
はい、
後払いなんです、
はい、
要は、
うん、
でそうなってくると、例えばですね、その間にその入れた会社さんが倒産されたりすると、うん、その建材屋さん、地元の建材屋さんはお金がもらえないですよね。はい、でそういったところでリスクがあります。
はい、
で後払いっていうのはそういったものがこう発生、リスクが発生するんですね。うん、それを、分散させるためにメーカーさんから、まあ、一次商社があって、はい、まあ、二次問屋さんがあってとか、で卸さんがあってとか、うん、はい、地元の建材屋さんがあってとかっていう形で、間にですね、いろんな会社が入ってます。はい、うん、でそれがですね、我々の一般的な建築業界の流通になってるわけですけども、先ほどですね、
はい、
やっぱりこの建材だとか部材、まあ、元さんが、まあ、いろいろとですね、
はい、
インターネットとかで通販で買われてるよと
か、う
ん、はい、例えば我々の業界が同じようにですね、通販で床材を買う、
ほう、
例えば照明器具を買う、
はい、
とか窓ガラスでサッシを買う、
はい、
お風呂を買うってなってきたら、これどうでしょう。
お、早いというか
安くなりますよね。
安くなるんですか、それ。
前払いをしていきます。当然ですね、通販 っていうのは、うん、まあ、例えばクレジットカードで払うっていうことはないでしょうけども、うん、まあ、前払いですよね、はい、前払いさえすればメーカーさんは特にですねリスクを負わなくていいわけですよね、
まあ、安心ですしね、
そうですね、うん、で例えばメーカーさんから通販会社っていうのを一社通して、うん、そこと直接ですねこうやり取りすれば、うん、真ん中のですね、はあ、あの代理店とかっていうのをこう省くことができると、うん、まあ安く購入したりすることができます、うん、ただですね、まあ、これをどんどんどんどんこう全ての建材においてこうやっていくとですね、はい、本当に物流を壊しちゃうとかっていう形にもなってくるので、うん、極力ですねそのメーカーさんがこう製造してっていう形のものをこうインターネットでですね、うん、こう直接前払いで購入していくと安く購入できると、そういう考え方をですね、されている会社さんっていうのが最近は全国的に増えてきております。
ああ、そうですか。はい、なんかそういうものが買えるなんてちょっと思わなかったですね。
そうですね。うん、で、そういった形でしていきますと、まあ、前払いなので、お金がいりますから、当然、うん、契約していただいて、まあ、工事をね、お願いしていただいたお客様には、前払いでですね、我々も、物を買っていきますから、いろいろとですね、はい、工事資金というのはいただくような形にはなるんですけども、うん、はい、そういった形でいいものが安くしていけば全体的にですね、コストを落としていくだとか、はあ、っていうようなことが可能になってきますよね、
はい、でもこれ実際にじゃあ、はい、されているんですか、
はい、そうですね、弊社の方もですね、はい、やっぱりこういったお話をさせてもらってますので、いや、うちはしてませんっていうところ何の話だってことになりますから
はい、
はい、弊社の方もこれ日本でですね多分初めてだと思うんですけども、そういったですねメーカーさんから、通販会社を通して、うん、こういろいろですね建材を買っていくっていうような形のシステムをですね、はい、動かしております。
はい、そうなんですか。それは例えばじゃあお客様が、はい、このラジオで聞いたんだけどそういうことができるのっていう、はい、ご相談をすれば、
そうですね、すべての建材ではないですけども、私たちがこう扱うようなものであれば、大体そういった形ですね、取引をすることができるような形にはなっております。
うん、はい、そうなんですね。いや、ちょっとびっくりしましたね。まあでも、本当に皆さんも通販で、まあそういうアマゾンや楽天でもいろんなものを買ってらっしゃるけども、時代がそういうふうなことになったり。
そうですね。ですから、結構こだわりの強いお客様とかになってくると、まあ照明器具だとかね。私はこういった形のこういうのがいいとか、ドアの取っ手、ノブですね、うん。はい。そういったものをこういったものを使いたいだとかって言われる形で、お客様がこう買われるケースもあるんです
ね。あ、そうですか。うん、
で、まあ、当然、私たちは、まあそういったものも全然 OK ですよと。持ち込みしてくださいね、はい、っていう形でさせてもらうんですけど、当然、まあ、しかるべき経費とかっていうのはいただきます。うん、当然、まあ手間がかかりますから、はい、通常の流れからするとちょっと変わってきますよね、はい。ただですね、なるべくそういった形でお客様の要望に応えれるような形でですね、まあ家作りをさせていただけたらいいかなっていうふうには思っておりますね。
はい、なるほどね。はい。まあそうやっていろんな材料がまあ必要ということですけども、はい、次回はこと、また材料について、
そうですね。
ちょっとまたね、詳しくいろいろお話をお伺いしようと、はい、はい、思います。そしてまた今月5月に、セミナーがあるんですよね。
はい。はい、5月のですね、はい、25日。はい。なんですけども、またですね、この IT7 階の市民プラザで、はい、セミナーの方を開催したいというふうに思います。
はい。はい、こちら全国一斉ということで、どんなお話になりますか、これは。
そうですね、
は
い。今までですね、この10回目まで、今日で10回目ですけども、はい、この10回のお話をですね、まとめたお話をですね、うん、一気にさせていただけたらなと。で、しかもまあ、スライドをですね、はい、見ながらこう、わかりやすく、はい、図解でこう説明させていただくので、よりですね、頭の中にスッとこう入ってくるんではないかなというふうに思います。
はい。はい、お申し込みはどうしましょうか。
はい。お申し込みはですね、はい、ホームページから、まあ、お申し込みできるわけですけども、はい、まあ、インターネットでですね、うん、グローイング田島っていうふうな形で、はい、検索をしていただきますと出てきますので、
はい、
そちらからですね、賢い家づくり勉強会というバナーが貼ってありますから、そこをプチッとこう押してもらいましたら、はい、こう申し込みができるような形にもなっておりますし、はい、お電話でもですね、申し込みをしていただけたらなというふうに思っております。
はい。はい、まあ、会社が福知山にありますけれども、はい、田島のお客様非常に多いと。
そうですね。
ということでございますね。はい。はい、ホームページをご覧いただきましたら、また電話番号も載っております。
はい。
そしてこの放送、アーカイブで、ジャングルトークライブラリーで聞くこともできますので、ぜひ聞き逃した。そして前の話もう一回聞きたいという方は、こちらもお聞きいただければと思います。
はい、
はい、ということで今日も太田康樹社長にお話を伺いしました。また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。